文化放送ポッドキャスト QR。
続いては大竹メインディッシュ。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。では今日のお客様をご紹介しましょう。1932年東京のお生まれでいらっしゃいます。翻訳推理小説雑誌の編集長を経て、1964年処女長編小説虚栄の一を発表。以来半世紀にわたって数々の小説、コラム、評論を発表し続けていらっしゃいます。2006年には占りで第54回菊池寛賞を受賞。そして今月12日最新刊黒澤明という時代を発売されました。作家の小林信彦さんです。
ようこそ。
よろしくお願いします。
どうも。
水谷さんとは、はい、何回かお仕事を、
何回か
お仕事はしてないんですか。
仕事じゃないです。
四ツ谷の局でお会いしまして、はい、
そうですか、
はい、
なんとなく、
そうですか。水谷は今日ちょっと小林さんに会うので、ちょっと胸に詰め物を多く入れてまいりました。ちょ
っとあの
詰め物をちょっとしすぎて、
前
半から息苦しくて、
さっきからなんだろう、
なんだろうですよね。これだけ痩せてて、これはちょっとおかしいですものね。
まあそういう人もいますけど、
いますけどね。
やりすぎました。
そうそう、
長い。牧陽子とか、
ね。牧陽子さん。あ、結構名前出てきますね。やりすぎの方のお名前も。そうですか。私の方は、ガムに行く途中、ガム島でお会いして、以来、
はい、
そのことも週刊文春に書いていただいて、水谷さんはその小林信彦さんが書いたあの週刊誌のコラムの中では、コロコロとよく笑うこの女の人の声がとても気持ちがいいというふうにお書きになってます。
でも粗骨って、
粗骨って、それはもうだって誰もが認める粗骨さで、
もう聞いてて粗骨ってわかりますもん
ね。
アジフライとか聞いてますからね、ちゃんと。
ほら。
あとさっき言われたら、いい加減だって言われて。
いや、いい加減だって。
私はですね、まあ、ご本人を前にして言うのもなんですが、
はい、
心に、決めていることがございまして、ナンシー関さんのコラムには乗らないようにしよう。
なるほどね。
小林信彦さんのコラムには、どこかで書いていただきたい。この二つが私のあのですね、願いでございまして、ナンシー関さんは残念ながらお亡くなりになってしまいましたが、うん、私、書かれずに済んだと。
そうだったんですね。
佐伯しげるは書かれてます。うちの佐伯しげるは書かれてますが。
あれやっぱり嫌なもんですか？
いや、そうですね、ナンシー、まあ、こう、オブラートがね、うまくかかってて、
そうそうそう、
一瞬嬉しくも思う人もいらっしゃると思うんですけども、う
ん、やっぱりコラムの本質は、ひどいこと言ってるんですよね、
はい。とっても本質は、ダークな部分をうまく隠していらして、
う
ん、あそこには書かれたくないと。
うん、そり
ゃ
そうだな、絶対。
はい。そういうふうに、思ってまいりました。今日お越しいただいてですね、急にですけども、若い時から随分ご本とか、
それはね、それは高校2年の時だけで4冊あるんです。うん、
この古いノート、
60年前です。
ここには1949年、映画ノート、おいくつの時ですか ?49 年は。
だから高2です。
高校2年、4冊、49年。
16ぐらいかな。
私の1949年は、
生まれてないよ。
生まれた年です。
そうです。
この年に私は生まれました。その時、高校2年で、これも、本当に貴重な、
もう、
こんなに綺麗な字で、
びっしり書かれてますね。
に書かれて、もうほんのちょっと途中からですけど、はい、アトランダムなところをご紹介していいですか、これ。
どうぞ。
いいですか？
全然。
これはですね、何でしょう。あ、我らの生涯最良の日。
我らの生涯の最良の年じゃ
ん。最良の年。それについて、17歳の時に見られた、感想、はい、2時間55分の映画の感想です。ものすごい、綺麗な字で、途中だけです。全部、正体を明かすわけにはいきませんけども、三人の顔、街角、バックミラー、このワクワクするようなシーンは、この映画の中の優れた場面の一つである。ホーマーの帰ってきた時の妹の走る姿、あの場面で私は初めて泣いた。映画を見て泣いたのは、とにかく初めてである。次に、マーチがアパートへ入る、驚く息子、 彼を抑えてじっと立っているマーチの姿、そこへマーチ・ロイが現れたのだが、ここでまた泣いてしまった。少しも悲しい場面ではない。俳優は一言も言葉はない。それなのに涙が出てくるというのは、というふうにお書きになっていらっしゃいます。はい、初めて、まあ、こうたまたま開いたところですけども、うん、初めて映画を見てお泣きになった。
まあ、初めてかどうかちょっといい加減なんですけど、その辺やったら泣いてるんですよ。
はい、ただこセリフも何にもないシーンですね。
いや、僕はね、割にね、はい、ストーリーで例えば男女のなんとかってそうじゃなくて泣くんです。例えば、まあ、はい、非常にこう、うん、思いついた例ですけど、うん、例えば駅馬車がこう、うん、岩山みたいなところの下をぐーっと回ってきますよね。
はい、
砂煙上げて、はい、そういうところで泣くんですね。
い
や、今おっしゃったのは復員してきたところなんですね。
はい、う
ん、それは第二次大戦が終わって、はい、アメリカ側から復員を描いてる、
はい、3人が、
そうなんです、そうなんです。はい、そういう、うん、そういう話で、僕ももう今、うん、今言われたんで、あ、のこと返したなって思ったんで、自分では覚えてないですよね。はい、ですけども、そういう映画で、今、でも、これは DVD で簡単に手に入りますけど、うん、でも、例えば、広島に原爆落としたなんていうことは、当時はカットされてて。
当時は、
うん、だって、アメリカ軍の占領下です、
うん。はいはいはい。
だから、広島に原爆を落としてうんぬんっていう、うんうん、まあ、あれ非難されましたかね、やっぱり世界的に、うんうん、
はい、
だからそれはカットされて、
なるほど、
で今のでは入ってる、そうですね、
復刻版、
復刻版っていうのか、う
ん、完全版、
今出てる DVD、ね、
今出てる DVD、昔の映画にはそうカットされ、黒沢さんの映画にもカットされたりしたのも随分あったみたいですね、うん、何分もカットされたのが。さて、もうこの貴重なノートを拝見させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもさっきからもうお茶こぼすないように大変で。さて、いろいろお書きになって、本をお書きになっていらっしゃいますが、私はもう個人的なことで本当に申し訳ないんですが、いやいや、おかしな男渥美清、
はい、
これは何度も読まさせていただいてですね、この中で私は自分ではとりあえず芸人だと思ってるんで、芸人が肝に銘じておかなければいけないような言葉がですね、森重久弥さんの言葉に変えてあったり、渥美清さんの言った言葉で書いてあったりというふうな箇所が出てくるんです。ここもほんのちょっと2、3行のところですけど、これは芸人について渥美清さんが言っています。狂気のない奴はダメだ。渥美清は言い切った。それと孤立だな。孤立しているのは辛いから、つい徒党や政治に走り、孤立しているのが大事なんだよ。その通りだと僕は思う。しかし、狂気を抱いて孤立するのがどれほど大変か。ほぼ同じ考えで生きている僕は、気が遠くなりそうだったとお書きになっていらっしゃいます。
そうなんですよね。
すごい。
だって、向こう、まあ、三つか四つ上なんですよね。
はい。
向こうが。うん、で、それでテレビの世界とか、うん、まだ映画彼はそんな来てないから、うん、テレビの世界でやってるっていうのはその阻害されてるわけですよ彼はね、うん、非常に、
はい、
うん、と出てきただけで食っちゃうから、うん、面白いから、うん、非常にその頃の、うん、大物と言われた、
はい、
若手のコメディアンに、
はい、
どっちかというと嫌われてたんですよね。
この中では、バンジュン・ザブローさんなんかも随分意識していたとお書きになってます。
これはもうバンさんは、うん、まあ彼だけじゃなくて随分いろんなバンさんの電気読むと、うん、随分若手の女の子まで気にして、
うん、あ、そうなん
ですね、いじめてたっていうね、うん、あれなんですけど、まあそこでな、その言ってるのは、うんうん、フランキーさんじゃないかな、
フランキー坂
井さん、うん、フランキー坂井さんもね、うん、僕には別に何でもないけども、うん、やっぱりね、年ほとんど同じでしょ、
はい、
それで彼は大エリートでしょ、うん、慶応出て、うん、それで大学出る前からもうドラマーとして、うん、それであっという間に幕末太陽伝でしょ、
大人気になります、
大人気ですよ、うん、だって裕次郎が出る前の日活を支えてた人だから、う
ん、フランキー坂
井、フランキー坂井、フランキーの何々っていう、ね、うん、
あ、タイトル
ね、宇宙人とかね、
はいはいはい、
サルトビサスケとか、うん、そういうのはあるでしょ、うん、片っぽは全然、うん、わけわかんない人間ですからね。
ご本の中では渥美清さんがこう台本のアルファベットを指してこれをなんて読むんだというふうに小林さんにお聞きするくだりが出てきます。
はいはい、それスタジオですよ、
はい、
もうすぐ喋る時ですよね、はい
はい、アルファベットですよね、
うん、それはまあ、うん、だから 読めないですよね。
なんていう字が、
うん、B っていうの。
B が。
あの、こうやって、だから人物ですよ。
はい、
A、B とかっていう。
ああ、そうだ、登場人物 A、登場人物 B の。
そうそうそう。
で、
彼はその、はい、ちゃんと名前あるんだけど、はいはい、そうじゃなくて B とか書いてあると、ほら、気になるわけでしょ。はい、なんだかわかんないから。
はい、
だから小さい声でこう、つつくわけですよ。
はい、
何言ったら、これ、なんて読むの小さい声で言うか。B、B だけどって言ったら、うん、あ、B か。とか言ってね、鉛筆で B とか書いてんです。
でもその渥美清さんが孤立と、うん、それから狂気、うん、これを持って、それに小林さんは本の中で、うん、僕もそう思うと同調なさってらっしゃる。
そうなんですよね。
小林さんは小林さん自身もそういうふうにこの世界にいながら思って今日までやってらした。
だからなんていうんですか、この年になってまだやってるっていうのは、はい、そういうことじゃないでしょうかね、はい、つまり、うん、もうやってないですよ。書いても、はい、書いてるか知らないけど、
はい、
出してないですよ。うん、だって、うん、76ですもん。
いやいや、それはもう、もうちょっとお年の上の方もテレビでも出てらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけども。
うん、でも、うん、普通の出ないで、うん、原稿なら原稿、まあ、うん、ラジオへ何年ぶりかで出るけど、
はい、
これは吉田照美さん以来で、いかに古いかという。
でもテレビはあんまりご覧にならないで、ラジオをとても。
僕はラジオはもう、うん、とにかく1時から2時までは聞いて、うんうん、それで、面白ければその後も聞くという。だって、そう、僕昼間仕事やるタイプだから、
はい、
仕事できなくなっちゃうんですよ。だってこれ3時半まででしょ。
すいません。
いや、その後また、例えば、まあ、他の他局のニュースショーみたいなのが始まりますよね。
はい、
今日の、あれはどうなるのか、組閣はどうなるかとかいうの、
はい、
したらもう何にもできないですよね。で、ほら、また、ここでも、まあ、水谷さんじゃないけども、
はい、
目からなんか涙が出て止まんなくなっちゃうとかいう人がいる木曜日にいたんでしょ。
はい。
はい、ああ、の聞いてると、これどうなるんだろう。
心配になっちゃいますもんね。
三浦ね。
ね、これ前ね、
どうなんだろうっていう、ね。
いや、もう、こっちも驚きますよ。本番中に。ああ、だから、ちょっと休ませてくれっていう、いうわけだから。
それはマイクっていうのは全部伝わってくるんですよ。
ああ。いや、僕もどうしようかと思いましたけども、でもとりあえず、でも目の痛い三浦をいつまでも喋らせておくわけにもいかないし、ね。
でも当人は結構、うん、喋ってるでしょ、
喋ってる。でも目の前で真っ赤になった目、両手で押さえながら喋ってる。目見ない、見えないでこうやって喋ってるもんですから。
まあ、それはね、なんか、どうなっちゃうんだ
ろう。どうなっちゃう。
いつも、
いつも、すいません。変な注目のされ方で。
いやいや。
申し訳ありません。
いや、別に変だっていうか、うん、あれ
リアルな、
いや、うん、毎日ね、変わってるからいいんだと思うんですよ。
この番組ですか、
ええ、
月金が。
あ、
はい、月金の女性が。
そう、月金変わってるからね。
はい。まあ、女性の方はそれぞれ特徴があって。
全然、何の話始めるか分かんないでしょ、
そうなの。
女の人って。女の人ってっていうことはないけど。はい、でも男だとさ、そこそこ、はい、もう大竹さんが、うん、ごく世間一般はね、
はい、
かなり乱暴な人みたいな風に見てた、あ、始め方ってあるじゃないですか。
はいはい。
それがないでしょ、
うん、
うん、女の人、その時、思ってることいきなり来るでしょ、
女の人は ね、特になんていうの、幹部候補生とかになってるのに、そういうことも気にしないタイプが今日は。
水曜日が一番落ち着いてると思いますよ。う
ん、いや、そんなことない。
バランスが、そんなことない。
なんか月か水と、はい、月曜日はまあ、か、うん、水となんかちょっと不安になってくる。
火曜日
は論争するから。
火曜日は、ね、
火曜日論争、僕論争はちょっとね、
毎日。論争は苦手ですか、うん、火曜日は。
そりゃそうですよ。頭から論争されたら、
あいつ生意気なんですよ。時々負けるんですよね。あいつも本当生意気なんですよ。
一時代に論争されたらね、疲れちゃうんですよ。
申し訳ありません。
いやいや、
ね、そういう日は小島慶子のキラキラと
か、ね、
そういうのを聞いていただいて、和んでいただいて、は
い、いやいや、
水曜日にはまた戻ってきて
もね、やっぱり、うん、あっちは、うん、先はまあ聞かないですよね。
あ、そうですか。
いなくなっちゃった。
アクセスの時はね、うん、よくお聞きになってらっしゃいますね。
いや、でもいなくなっちゃったって、小西さんとかね、ね、あれはとっても、
ね、
いい番組で、私もよく聞いております。はいはい、いや、本当に、いや、本当に。
前はね、うん、この番組の、まあ、裏っていうんですか、うん、
あれを抑える女性が良かったですね、うん、今も出てるけど。
松
本智子さん。
はいはい、はい。
マッピーとか、
マッピー。
マッピーね、 TBS の自慢話になって
る。
いや、でも TBS はですね、もうこれは小林さんが書いてらっしゃるから、私はあえて申し上げるんですけど、伊集院ね、静香さんの名物番組を小林さんはとてもお好きで、その番組が終わった時、かなり落胆したと、ご本人は書いていらっしゃいます。
いや、あれは本当に、だってあれでダメになっちゃったんですよ、あそこは。いや、本当に。
いや、そこはあんまり私、同調のできない立場でございますが、はい。そうですか。ね、いい番組ですね。あれはいいでしたっていうことですね。はい、そして、もう一つですね、この本の中ではですね、また本に帰って申し訳ないんですが、はい、辰巳清さんですね、森重久弥さんが、うん、もう一つ、もう芸人の、もう、こう、芯をつくような励ましの、言葉を書いてらっしゃる、うん、後半のもうここも5行だけ読まさせて、ね、全部あるんですけども、ね、全部読んで、清しよと一切くだらぬ骨折り損はよせ無縁な道には自由がない良い声も悪い声も共に聞くなここがとても私で肝に銘じ、うん、良い声も悪い声も共に聞くな、うん、己を大事にしてあっという間に過ぎるお前さんの時を十分に満喫してくれ俺たちは芸商の奴隷ではないのだ。分かっているな。清を頑張れ。もうね、泣きそうですよ。
それはね、ものすごく叩かれた時ですよ。一番叩かれた時ですよ。
厚見清さんが。
厚見清が。もう、四方八方が叩かれて、
はい。
まあ、生意気だとかね。から、まあ、いろんなことで。それで、キネマ旬報でね、
はい。
その時、まあ、売れてる人の特集やった中に厚見清が入ってたんですね、はい、そこに、まあ、森重さんに書いてもらったんですね、うん、ただ森重さんはもうそういうこと森重さん自体がそういうんで出てきたから、うん、森重さんだっても出るまでは大変でしょ、
うん、なるほど
しかもあの人は2度だから戦前に1回、
はい、
で戦後もだから
しかもアナウンサーだった
アナウンサーですからね
芝居が下手だとかいろんなことを言われてましたけどね、はい、
で戦後またゼロから、うん這い上がってきたわけですから、
まあ、これはもう厚み清だけで全ての芸人がねもう肝に銘じてい
やそれ大竹さんもうバイブルになってるんですねその本はね
でもこういうことはねそれはね本当ね、まあ、弱いんですよやっぱ芸人はねだから悪い声言われると、ね、ちょっとあれだしいい声にはちょっと寄り添いたくなるっていう、うん、ここをビシッと二遍もなくこう言い切る森重久弥それをもっともだと思って思う厚見清さんそれをまたお書きになる小林さんそしてですね厚見清はなんとですね聞くところによるとこの後ですね森重久弥がですね文化勲章かなんかもら勲章もらった時のですねみんなにね時計を配るモノマネを二遍もなく厚見清が演じるという
まあそれそういう人ですよ
すごい話ですね
それはもうそういうもんですよ、うんうん、僕はもうそういう、うんうん、20代でそう世界にあれしたからだから、
はい、
そういうなんていうんですか芸人さんというから、うん、はこういうもんだと思ってますからね、うん、
いやねやっぱその二べもなく森重久弥のモノマネをねこう切って捨てるようにまあそれも結構長い時間平気でやられるわけでしょ、
うん、長いでしょ
そう実際に見たことはない、うん、もう一度までもいいからそういう面を見たいなと思って
めちゃくちゃうまいですよう
まい、
うん、3人ぐらいやります
へ
え万順とフランキーとね
いや敵方ばっかしやってますねそれ
いや敵方ってわけでもないですね
へ
え何か その時人気があった人ですよ3人ともだって何か、うん、テレビあ映画で一緒に出てたでしょ、うん
この厚見清の晩年はちょっと不幸な感じのことが重なって、この本は終わっていくんですが、これがなんだっけ小林さんとの出会いのシーンもあるし、小林さんとの最後の別れのシーン映画を見た後の別れのシーンもあるんですがその辺もとっても私の気に入っているところで、おかしな男厚見清です、はい、そして、今日はは
い、はい、今日はこの新刊ですね、うん、黒沢明という時代文藝春秋から1750円でも発売になっておりますが、はい2年間費やして書かれた
2年半
ですよね2年
半実際は2年半言われてからもう頭の中で準備しててやってだからその前の 本が、うん、日本橋バビロンっていうのが出た時はもうこれ返したんですよねだから2年半ですね、うん
うわぁ、その、長い。
で、本が出来上がるまでって、うん、ほら、うん、すぐ出来には、特にね、映画の本ってのは写真を入れるとかって。なるほど。この中もう一番いい写真じゃないと僕はとにかく嫌だって言うんで、
はい、
その写真がストックしてあるとこ行って、選ぶわけですよね。
はい、あ、この中に出てくるその、各映画の頭に写真が載ってますけども
、はい、八丁堀のね、
はい、
八丁堀の方にあるんですよ、その倉庫がね。それより一番これはね、あれは、あの、僕がいいと思った、僕が見つけたんじゃ、そのカバーにあるね、黒沢さんの、
はい、
そう、若い、五十、まあ中年ですけどね。
若い時ですね。
50ぐらいの時の写真です。それは、年齢で言うと、映画で言うとね、用心棒とか椿三十郎撮ってた時。だから、黒沢明っていうとね、なんか黒い眼鏡かけて背中丸めて、まあ大きい人、187センチですから、
はい。
それで、あの、そういうイメージが僕嫌なんですよね。僕子供の時から見てたから。
はい。
だから、ちょうど第一作の菅さん賞を見たときは10歳ですから、うん、でずっとその縦に見てきたから、なんか黒沢さんっていうのは、そう、若くてすごい人がいるっていうのが当時の、あれで、デビューしたのが30ちょっとですけど、当時としてはめちゃくちゃ若いわけですよ。
若いですね。
若いですよ。戦中、戦中の、戦争の終わりの時ですけどね。
はい、
それからもう、ばーっと年1本は撮ってる、うん、場合によっちゃ年2本ぐらい撮りますからね。
はいはい、
そうすると、うん、そういうイメージのね、写真じゃないんですよ。なんか暗いのばっかり。
誰だろうなって最初思いました。
裏っ側見てください。裏っ側にカメラを、それを覗いてるのもそうなんですよ。
ね、まだ痩せてらっしゃって。
そうそう。そういう人なんですよ。僕の頭の中にあるの
が
ね。
イメージがちょっと違うなと思って。
でも10歳で姿三四郎。
僕10歳です。商人だからね、うん、
はい、
父親とかなんか、番頭とかなんか連れてくるんですよ。菓子屋です。
お菓子屋さんの。
日本橋の菓子屋です。和菓子屋です。
番頭さんがいらっしゃった。
番頭が何人かいたんですよ。
はい。
だから、番頭も映画見たいんですよ。
ああ、なるほど。そういうことか。ね、うん。
だから、はい、その、とにかくその時の、あれっていうのはもう、それこそ、後のスターウォーズと、あれですから、仁義なき戦いを足して2で割ったっていうか、倍したぐらいの人気ですからね。
はい、
それ見てなきゃ、話に、学校で入れてもらえないっていう。
まあテレビも普及してない。
テレビなんかもで、でラジオも NHK しかない。
NHK しかない。ね、
だから固い講談かなんかしかやってないですよ。
その中で映画は姿三四郎とか、
そう、この年で言うと無法松の一生と、
はい、
一作目ね。
はい、
とその二つし、もう他のに、あの、つまんない日本映画を全部見てます。
お時間来てしまったんですけれども、この黒沢明という時代、文藝春秋から1750円で発売中、抽選で3名の方に今回プレゼントいたします。
はい、ありがとうございます。
メールはゴールデンアットマーク JOQR.net、ファックスは03-5403-1151 となっております。お待ちしております。
いやー、もうこのね、はい、今度、この中の、こう、各黒沢の映画について、我が精神に悔いなしだとか、酔いだれ天使ですとか、いろんなところについて、もう、この本を読んでると、この映画が見たくなって、仕方がなくなる。
はい、
帰ったらですね、私は生きるの DVD を、もう一回ちょっと見てみようと思
って。ちょっとね、野良犬ってのぜひ見てください。
野良犬。
野良犬ってのはいいですよ。
そうです。もちろん三船敏郎ですよね。
三船敏郎ですよ。
はい。わかりました。
あの、またぜひ遊びに来てください。すいません、時間短くて。
すいません。
ごめんなさい。今日は小林信彦さんでした。ね、
なんか、上っ面だけは感じるんですよ。
どうも、ありがとうございました。
こんな日でよかったら、
すいません。
また水曜日。
お待ちしてます。
ありがとうございました。